皆さんおはようございます。今日もご一緒にディボーションを楽しんでまいりましょう。今日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書17章11節から19節までです。この箇所を通してイエス様がどんなお方であり、私たち一人一人に何をお語りになるか、それを心の耳を傾けて聞いてまいりたいと思います。
ルカの福音書17章11節から19節。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか？9人はどこにいるのか？この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか？それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。
はい。今日の聖書箇所を私たち一人一人の生活の中にディボーションで適用するにあたって、背景をちょこっとだけ説明して確認したいと思います。まず、イエス様は十字架にかかられるにあたって、サマリアとガリラヤのこの間、境を通られたと書いていますが、当時のこのイスラエルのですね、この地理といいますかですね、まあ、簡単に言うと、北の方からガリラヤ、サマリア、ユダヤ、ガリラヤ、サマリア、ユダヤ、ガリラヤ一番北、一番北ということは異民族と接しているので、まあ、なんとなくこう見下されているというか、辺境の地というような、ちょっとそういう目で見られている人々です。で、その次にサマリア。このサマリアというのはですね、旧約聖書の時代に異民族とですね、雑婚によって、もうこの民族的にも宗教的にも、もう汚れてしまったという、これどちらかというと軽蔑されていた、ね、もう他国人だというようなですね、そういうこうイメージで、見なされていた、人々。そしてユダヤの民がいるわけですね。さて、そういう境にイエス様がいた。そこでイエス様が出会ったのがサラートに侵された人。サラートというのは病気の名前ではなくて、これは、症状とか状態を表す、ヘブライ語なんですね。で、レビ記っていう旧約聖書の13章、14章を見ると、どういう人がサラートなのか、診断の、この基準だとか、あるいは、清められた場合の基準とか、そういうものがこと細かく書いていますが、サラートっていうのはですね、簡単に言うと、3つの特徴があって、1つはですね、この隠れている。表面だけじゃなくてね、この隠れている。二つ目の特色は、それがじわじわじわじわと他の部分に広がっている。そして三つ目はですね、頑固でなかなか治りづらい。この三つというのは、実は私たち人間の持っている罪の性質と、実は重なり合うんですね。隠れていて、じわじわ広がっていて、頑固で治りづらい。ですから、サラートって診断されたら、イコール、その人は、汚れた人。そういう風に、レッテルが貼られて、隔離されて、でそして、この遠ざけられて、孤独を強いられて、もし外出するときには、私は汚れている。鈴をチリンチリンと鳴らしながら、人々が近づかないように配慮することが命じられていた。そういう人々なんですね。私たちは、11節でイエス様が、まずサマリアとガリラの境を通られた。そしてそこで、この、さらに人々から遠ざけられているサラートの人に会った。まず、ここに私たちは注目をするときに、私たちは、ちょっとですね、聖書を置いて、この、自分の置かれているコミュニティを見渡してみたいと思うんですね。自分の住んでいる地域、あるいは職場、ね、親戚関係、その仲間の中で、なんかこう、見下げられてるな、見下されてるな、軽蔑されてるな、みんなから遠ざけられているな、そういう人々がいないでしょうか？そういう方のところに、イエス様が十字架にかかる前に、あえてそういう人々のところに行かれたという、 ことは、私たちは今日その聖書の言葉を読んだということは、今日その人のところにね、イエス様と一緒に行く、これをですね、ちょっと思い巡らしてみたい、こういうふうに思うんですね。さて、サラートに犯された人はどうしたでしょうか。遠く離れて立って声を張り上げて、イエス様こうね、叫びましたね。私たちが本当に苦しい時に、特に汚れ意識を、サラートに犯された人のように汚れ意識を私たちが感じる時に、まずイエス様ね、イエス様ね、神様、仏様じゃなくてイエス様というふうに叫ぶ。そして憐れんでください、ね、もうこの一言の祈りですね、天のお父様、私たちは憐れんでくださっているからこそ、愛する一人子イエス様を送ってくださいました。イエス様は私たちを憐れんでくださったからこそ、十字架にかかって私たちの身代わりに刑罰を受けて、血を流して命を捧げてくださいました。許しを私たちにもたらしてくださったんですね。この憐れみは今日もね、私たち一人一人に対してこの提供されようとしているので、ですから私たちはですね、汚れ意識持った時にですね、ああ汚れてると思うなんじゃなくてね、それをイエス様憐れんでくださいと告白してみようではありませんか。イエス様はその人々に対して、行って自分の体を祭司に見せなさい、ね、この祭司に見せなさい、ね、この祭司に見せるということは、祭司は実はこのサラートに侵された人が癒されたかどうかを確認して、そのサラートの人が再び社会に、コミュニティに、家庭に、地域に戻ることができるように、それを診断する立場にあったということなんですね。つまりイエス様の愛というのは、人をね、個人的に癒して回復して清めるだけじゃなくて、その人がコミュニティの中で生きることができるように。私は刑務所で宗教教会の働きをしています。刑務所から出てきた人がイエス様を信じて罪許されてね、永遠の命を得る、もちろんそれが素晴らしいことですけども、その人がですね、教会というコミュニティに、また町内というコミュニティに、社会というコミュニティに入ることができるように、サポートさせていただく。皆さん、いろんなサポートがあると思います。福祉の領域ね、教育の領域、経済、いろんな領域で私たちはコミュニティから外されてしまっている、そういう人がですね、コミュニティライフに回復されていくために、何かクリスチャンとして、イエス様の弟子として、イエス様がそうされたように、私たちも何かそういう技にね、参与することができたら素晴らしいのではないでしょうか。この中でですね、私たちが覚えたいことは、行く途中で清められたというんですね。つまりこの10人の人たちは信じたんですね。イエス様が言ったことを信じて、その命令に従ってアクションを起こしたんです。その時に清められたんです。ここには信仰の秘訣があります。イエス様の言葉を聞いて信じてアクション、ね、それを行動に表していく。一番ね、基本的な信仰の表し方は何かというと、聞いて信じたことをですね、告白するということですね。イエス様が私の罪のために十字架で死んで蘇って、今も生きておられる、信じる私の罪を許して、永遠の命を与えて許してくださるんだ、そのことを心で信じてイエスを主と告白する。その時に私たちは清め、ね、許し、ね、救いに預かることができます。で、イエス様のところにですね、一人の人だけが、この戻ってきました。癒されたことが分かった時に、祭司のところにもう行ったかどうかは書いてない。もうとにかくイエス様のところに戻ってきて、それも神を褒めたたえながら戻ってきて、ひれ伏して感謝を捧げた。その人は周りの他の9人の人と相談したんじゃないです。お前も一緒に行かないか、お前行かないのじゃなくて、私はなんです。皆さん、私たちの信仰は、あの兄弟は、あの姉妹はじゃなくて、あなた自身が、私自身がイエス様とね、1対1のこのパーソナルな関係を確立する、自立的な信仰生活っていうのを、私たちはいつも大切に、今日も大切にしていきたい、こういうふうに思うんですね。その人はサマリア人ね、癒されたってサマリア人ね、サマリア人というレッテルはこのね、この突き続けるけれども、彼はイエス様によって、もうそういうアイデンティティもですね、イエス様によって、もうこのですね、新しく回復されてきた。10人清められたのに、9人はどこに行ったのか。ね、トイレにも行ったのかな。ね、どっか、近所散歩でも行ったのか、ね。書いてません。私たちはここで何を考えさせられるか。この9人の人たちは、間違いなく最新とこには行ったに違いない。だってコミュニティに回復されるために。でも彼らはもしかするとですね、もしかすると、 コミュニティライフの中に自分が戻り、また家族の宅に回復し、町内に戻り、また職場に復帰し、ね、また社会生活を送れるようになった。これで万々歳、これで晴れるや、これで円満解決。そういうふうに思ってしまった節がどうもあるようですね。イエス様の私たちに対する癒しとか清めとか救いとか、その目的はどこにあるかというと、私たちが何かこの今までできなかったコミュニティライフに戻ることができるように、そういうことが実はゴールじゃない。ゴールは何か。私たちを癒し、清め、救ってくださる、その当事者であるイエス様のところに、私たちが戻ってきて、ひれ伏して感謝を捧げる。つまり、礼拝をする。これがゴール、また目的なんですね。この一人戻ってきた人はですね、そのゴールをしっかりと見据えていたんです。その人に向かってイエス様が立ち上がって行きなさい。このように命じたんですね。私たちは立ち上がる力はどこから出てくるでしょうか？それはイエス様のところに来て、ね、礼拝を捧げて感謝を捧げるとき、イエス様はその私あなたに対して立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。今日私たちは立ち上がって行く力を礼拝するところから、このディボーションで礼拝、ね、あるいはセルグループ、日曜礼拝、様々な形で礼拝するところから立ち上がって出ていく。そのような力を神様から今日いただけること、イエス様からいただけることを心から信じようではありませんか。皆さんの祝福をお祈りいたします。天のお父様、どこに行ったのかという9人の一人ではなく、イエス様のところに真っ先に戻ってきたあの一人のように、私たち一人一人もあなたのところにぬかづいて立ち上がって出ていく力を与えられていることを心から感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。皆さんの上に祝福がありますことを心からお祈りをいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。